知っとこ高山、
知っとこ高山のコーナーです。今月は板に巻がお送りします。今日は高山市の活火山と火山防災についてということで、危機管理課中島譲二さんにお話を伺います。中島さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回のテーマは高山市の活火山と火山防災ということですが、活火山という言葉、あまり聞きなじみのないフレーズですね。そもそも活火山とはどういうものなのか教えてください。
はい、まず活火山とはおおむね過去1万年以内に噴火した火山および現在活発な噴気活動のある火山のことを言います。日本には現在111箇所もの非常に多い数の活火山が存在しています。また高山市は周囲を飛騨山脈をはじめとする山々に囲まれた自然豊かな地域であり、百名山にも選ばれている有名な山が多いですが、岐阜県内にも焼岳、阿寒棚山、乗鞍岳、御嶽山、白山といった5つの活火山があり、実はそのすべてが高山市にあります。今日はそのうち焼岳を中心にお話をさせていただきます。
はい、1万年というと途方もない年月で、遥か昔のように感じます。
そうですね。しかし地球が誕生してからの歴史や地質学的には活火山の1万年はごく最近と言われています。その理由は活火山の寿命は約100万年と言われていますが、それを人間の年齢に置き換えますと100歳になりますので、1万年イコール1歳程度と言われているからです。また焼岳は約2万年前頃から活動が始まったとされているので、年齢は2歳程度となり、非常に若い活火山ということになります。
はい、
焼岳は過去にもたびたび噴火が発生していまして、最近では昭和37年に水蒸気噴火が発生するなど活発な活火山といえます。また噴火と聞くと御嶽山の平成26年の噴火も記憶に新しいと思います。
は
い、
うん、そうですね。過去にもたびたび噴火が発生しているということですが、焼岳といった活火山の情報を確認する方法は何かあるんでしょうか。
はい、活火山の状況については気象庁のホームページで確認できます。また活火山には活動状況に応じて1から5段階で噴火警戒レベルという指標が設定されており、そのレベルに応じて現在の状況や危険な区域、どんなことに気をつけるべきかが分かりやすく設定されています。また通常時はレベル1であり、活火山であることに留意となっています。
そういえば今年の1月に焼岳の噴火警戒レベルが2に上がりましたね。
そうなんです。気象庁によりますと火山性地震の増加などが観測され、火山活動が高まっているという判断で、今年の1月25日に噴火警戒レベルが1から2へ引き上げられました。
噴火警戒レベルが上がったと聞いて何のことか分からず不安に感じた方も多かったのではないでしょうか。
噴火警戒レベルの上昇で大切なのは、火山状況に応じてレベルが分かれているので、発表されたレベルに応じた対応することが重要になります。ちなみに噴火警戒レベル2は火口周辺規制となっており、火口の周辺、つまり危険な区域内への立ち入り規制が行われます。
噴火警戒レベルに応じて火山の状況、そのレベルごとに注意しなければいけない内容を冷静に受け止めて対策を取るということが大切ということですね。
はい、また活火山に近い距離で生活されている方々もおられますし、豊かな自然や雄大な山々が数多くあることから、登山者や山に訪れる観光客も多いので、火山防災は地元の人だけの話ではなく、その地域を訪れるすべての人にも関係することだと考えています。
地域の住民だけではなくて、登山者、そして山岳観光に訪れている方の安全も考えないといけませんね。ではまず登山者、 そして山岳観光に来ている方に気をつけてほしいことは何でしょうか。
まずは登山される場合は登山届を必ず提出することはもちろんですが、それ以外にも現在の噴火警戒レベルの確認や、それに伴う危険な区域と規制範囲の確認、そしてもしもの時に役立つヘルメットなどの備えや避難施設の確認になります。
はい、登山届の提出、噴火警戒レベルなど火山情報の収集、危険区域や規制範囲、もしもの時の備えや避難施設の確認ということですね。天気予報は確認しても火山の情報までは確認していないという人も多そうですね。
そうですね。ですが活火山は突然の噴火やそれに伴う噴石の飛来や火山ガスの噴出などが起こる可能性があります。だからこそ今日は登れるかだけではなく、今安全かを必ず確認し、もしもの備えをしっかり整えてから登山していただきたいです。
はい、今日は登れるかだけでなく今安全かを必ず確認、もしもの備えをしっかり整えるということが大切ということです。では近くにお住まいの住民を含めまして、市民の皆さんの生活に影響というのはありますでしょうか。
はい、近くにお住まいの住民の皆さんに影響が心配されますのは火砕流や泥流、火山灰などになります。噴火と聞くと噴石や溶岩を想像しがちですが、場合によっては山の谷筋を流れ下る火砕流や泥流も想定されますので、そういった危険な場所には絶対近づかないようにお願いしたいことと、火山灰については風向きによっては広く影響が出ることが想定されますので、離れた地域に住んでいても注意が必要です。
はい、火砕流や泥流、そして火山灰に注意が必要ということですね。火砕流、泥流が発生した際は絶対に近づかないことということですが、風向きによって広く影響が出ると想定される火山灰についてはどんな被害が想定されますか。
火山灰は紙などの燃えかすのような灰とは違い、非常に細かい固体の粒子ですので、目や喉に入ってしまうことによる健康被害や外干しの洗濯物への付着、車や屋外設備に付着することによる故障、降り積もった火山灰が雨と混ざると固まってしまい排水溝などが詰まるといった影響があります。
はい、では具体的にはどういった備えをしておくといいでしょうか。
備えにつきましてはマスクなどを準備しておくこと、洗濯物は外に干さず窓を閉めること、車のフロントガラスに降り積もった灰はワイパーをかけると傷がついてしまうので水で流した方がいいんですけども、地面に降り積もった灰は安易に側溝に流さず袋に入れて回収することで詰まりの防止になります。
はい、マスクやゴーグルなどの準備、窓を閉めて洗濯物は外に干さない、火山灰を側溝に流さないといった備え、心がけが被害を減らすということですね。
はい、噴火はいつ起きるかわからない災害ですが、対策方法を知っていれば事前に備えておくことができる災害でもあります。過去の噴火災害や噴火警戒レベルの引き上げを怖かった出来事で終わらせず、ぜひ火山防災を見直すきっかけにしていただければと思います。最後になりますが、高山市の美しい山々の景観、そして温泉などは活火山の恩恵とも言われています。そんな活火山とうまく共存し生活することが重要と考えています。ぜひ気象庁や高山市の防災情報を日頃からチェックし、火山防災についても事前に備えていただければと思います。
活火山とうまく共存することが大切ということですね。今日は高山市の活火山と火山防災について教えていただきました。皆さんも登山や観光で訪れる方も安全安心のために正しい情報の入手、事前の備えを大切に行いましょう。この時間は危機管理課の中島譲二さんにお話しいただきました。中島さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、知っとこ高山のコーナーでした。